さあ、先週の創世記の32章は、いよいよこのヤコブが、神様ご自身と、まあ、ある人があって出てきますけども、聖書である人、ある人が畑に種をまいたという時、それは、どっかそこら辺にいる人ではないんですね。これイエス様のことです。主ご自身が御言葉の種をまいて、まかれていく土が畑が私たちということですね。がいかにこの実を結ばせていくかということですから、このある人、神様は、時々、いやいつもある人として私たちの前に現れてくださいます。クセ屋のマルチンという話がありました。ある人がおばあさんの格好をしてたり、ある人がわーわーね、泣き叫ぶ子供の格好姿をしていたり、ある人が、なんでこの人変わらない、いつまでたっても変わらないんだろうというような、私たちの家族の姿をしていたり、私たちが神様の姿を何か、無理やりいいところだけ見ていこうというんじゃないんですね。神様は、私たちの似姿として私たち一人一人を作られたということは、みんな神様って、みんな神として拝む対象ということではありません。神様が、天の国では妬みとか何かいがみ合いとか敵対心とか競争とかそういうのないんですよね。一切ないです。本当に、祝福というのはひざまずくということでしたか。お互いにひざまずいて、愛と喜びと命とだけをこの分かち合っていく、そのように私たちを作ってくださったわけで、今週も皆さんいろんな人たちと会っていくと思います。でもそれが、神様の作られた、それぞれが作品であり、神様がそこに生きておられるということを本当に喜んでいきたいと思いますが、同時にこの世の君、この市場を支配しようとしている敵は、サタンは私たちをこう乗っ取ろうとするんですね。あなたこそ生ける神の御子キリストですと告白したばかりのペテロをも乗っ取って、何余計なことを言うんですかというようなことを言わせていく。でもその時にイエス様は言われました。このペテロを叱りつけたんじゃないんですね。下がれサタンと言われたんです。ペテロは私のものだということです。でもサタンが邪魔するな、引き下がれと。私たちがそうやって、相手もそうですけども、私自身が本当にいつも神様のもの、神様の似姿を、御顔の輝きを映し出していく、神様の栄光をお返しするというのは、私は輝きは何もなくて、神様だけは素晴らしい、私は全然ダメですということじゃないんですね。月が太陽の光をこの照らし返しているように、その神様の輝きを私たちが映し出していく。私の頑張りではなくて、それは何によるか、御言葉と御霊によって、私たちは神様の御顔を輝かせていくことができます。さあ、その先週の32章では、ヤコブがある人と戦って格闘して、で夜明け前に足を打たれていくんですね。ももの、つがいの部分を打たれた。そうするともう自分で歩くことも、立ち続けることもできませんから、おそらく相手にしがみついたんですね。でもあなたの名前は何かと言われて、ヤコブですと答えたら、あなたはもはやヤコブ、ヤコブというのはこの押しのけるものとか、まあ、かかとをつかむとか、そういう意味がありますね。何か人を押しのけて祝福を奪い取っていくものではなくて、あなたはイスラエルだ、もはやヤコブではなくイスラエルだ、神と人と戦って勝った勝利者だ。だってこの足を打たれて、もう一人じゃ歩けないような、十分にそんな相手にしがみつかないと立ってられないようなヤコブに、あなたは勝利したって言われたんですね。そうです、私たちの勝利はもう神様いなくても一人でやっていけるというのが勝利ではなくて、誰かにお世話にならなくても私が頑張れるという勝利ではなくて、神様にしがみついていく、すがりつき続けていくものになることが勝利なんですね。ヤコブはそうやってイスラエルになりました。そして、 まあ、その人の名前を聞くと、なんで名前聞くんだと言われて代わりに祝福を受けた、祝福されたというんですね。天の父から直接の祝福を、イエス様の祝福を受け取っていたヤコブはイスラエルとされて変えられました。どう変えられていったのかというところを今週見ていきたいと思います。皆さんもこのヤコブのように、まあ、ある人は桃を打たれて、まあ、先週浅井さんの信仰の告白が和江さんになって、娘の沙織ちゃんが前の日から足を痛めてたってファミリーキャンプにも遠足行けなかったんですね。で次の日写真撮ったら骨が折れてたっていうんですね、足の。で火曜日出発するときに言ってくれて、この祈って行ったんですけども、でも本当にこれは予言的にイスラエル、まあ、彼女はブリッジズ・フォー・ピースで毎週火曜日にはイスラエルの人たちのためにいろんなボランティアをこう日本でもして、そして今回向こう、まあ、1週間ツアーを終えたから、向こうでのボランティアをして帰ってくるということなんですけども、本当に桃を打たれて、この弱った助けが必要な、でも神と人に助けてもらいながら祝福を受けて、またその祝福をみんなに渡していくという、そういうイスラエルのその、まあ、痛みをきっと神様がサブリちゃんの足に、うん、与えられたんじゃないかなって感じたんですね。まあ、幸い向こうに行ってから車椅子も用意してもらったようですけども、なんとか元気にやってるようですけれども、でもそうやって私たちは私は大丈夫だけども、あの人はかわいそうだから、だから憐れんであげようという、それが祝福ではなくて、一緒にこの共に喜び共に泣きだけじゃなくて、共に本当に痛みを負って、でも共に癒しを受けていく、きっとこの4週間癒しを受けて帰ってこられると思います。私たちも沙織ちゃんを祈り続けるだけじゃなくて、私も本当にそのようなこの癒しを、今弱っているところが、本当に主が触れてくださるように祈っていきたいと思うんですね。皆さんがそのような本当にイスラエルに連なるものとなる、神にすがりついて勝利していくものとなることを祝福いたします。私自身もちょうどもう1ヶ月ぐらい前ですけども、台風でオリーブの木が倒れてですね、まあ、次の日何人かでそれをこう立て直すという時に、まあ、土をこう掘り返していたんですね。で、まあ、その時は調子が良かったので、まあいいかなと思いながら、マスクをしないでやっていたらですね、案の定というか喘息をぶり返してしまって、で、まあ、結構3月もひどい風邪をひいて、またそれから4月1ヶ月はなかなかこの歌ったり話したりというのは辛かったんですね。今結構奇跡的にこの話し続けられてるんですけど、まあ、最近私に電話した方がなかなかこの受話器を取るって最近言わないですかね、こう繋がってるのに、答えがないとか言って聞いてんのみたいに思われた方いらっしゃるかもしれませんけど、声が出ないってことがあるんですね。今年ね、安息の年っていうテーマですけど、喘息の年なのかってね、私は思いました。でもそれこそがね、それこそが安息できないじゃなくて、自分は元気だから何でもできるんだ、神がいなくても人を頼らなくても、自分がやればいいんだではなくて、本当にもう今神様にすがりつくしかないわけですよ。でそういうこのイスラエルのようなものに、神様はある時は私たちの健康をも奪って、ある時は私たちの経済をも奪って、ある時は私たちの地位や名誉をも奪って、でどん底にじゃなくてですね、神様にすがりつく、神様の御手に抱かれるしかない、神様を抱きしめていく神の子供にしてくださいます。そのイスラエルがどう変えられていったのか、今日はこの33章、そんなに長くないので1節から、19節最後までご一緒に最初読んでいきたいと思います。じゃあそうですね、みんなで通して読んでいきましょうか。ヤコブが目を上げてみると、見よ、エサウがやってきた。 400人のものが一緒であった。そこでヤコブは子供たちをレアとラケルと2人の女奴隷の群れに分け、女奴隷たちとその子供たちを先頭に、レアとその子供たちをその後に、ラケルとヨセフを最後に置いた。ヤコブは彼らの先に立って進んだ。彼は兄に近づくまで7回地にひれ伏した。エサウは迎えに走ってきて彼を抱きしめ、首に抱きついて口づけし、二人は泣いた。エサウは目を上げ、女たちや子供たちを見て、この人たちはあなたの何なのかと尋ねた。ヤコブは、神があなた様のしもべに恵んでくださった子供たちですと答えた。すると女奴隷とその子供たちが進み出てひれ伏した。次にレアもその子供たちと進み出てひれ伏した。最後にヨセフとラケルが進み出てひれ伏した。するとエサウは、私が出会ったあの一群すべては一体何のためのものかと尋ねた。ヤコブは、あなた様のご好意を得るためのものですと答えた。エサウは、私には十分ある、弟よ、あなたのものはあなたのものにしておきなさいと言った。ヤコブは答えた。いいえ、もしお気に召すならどうか私の手から贈り物をお受け取りください。私は兄上のお顔を見て、神の御顔を見ているようです。兄上は私を喜んでくださいましたから、どうか兄上のために持参したこの祝いの品をお受け取りください。神が私を選んでくださったので、私はすべてのものを持っていますから。ヤコブがしきりに勧めたので、エサウは受け取った。エサウが、さあ旅を続けていこう、私があなたのすぐ前を行くからと言うと、ヤコブは彼に言った。あなた様もご存知のように、子供たちは弱く、乳を飲ませている羊や牛は私が世話をしています。一日でもひどく追い立てると、この群れはすべて死んでしまいます。あなた様はしもべより先にお進みください。私は前を行く家畜や子供たちの歩みに合わせてゆっくり旅を続け、あなた様のもとセイルへ参ります。それでエサウは言った。では私と一緒にいる者の何人かをあなたのもとに残しておくことにしよう。ヤコブは言った。とんでもないことです。私はご主人様のご好意を十分に受けております。エサウはその日セイルへ帰って行った。一方ヤコブはスコテへ移動し、そこで自分のために家を建て、家畜のためには小屋を作った。それゆえその場所の名はスコテと呼ばれた。こうしてヤコブはパダンアラムからの帰途、カナンの地にあるシェケムの町に無事に着き、その町の手前で宿営した。そして天幕を張った野の一角をシェケムの父ハモルの息子たちの手から100ケシタで買い取った。彼はそこに祭壇を築き、それをエル・エロヘ・イスラエルと呼んだ。まあ、この後来週の34章はまたこのシェケムの地で、大変なことが事件が起きていくわけですけれども、でも今日はこの33章のところですね。一節、ヤコブが目を上げてみるとあります。目を上げてみ、皆さん目を上げてみてください。何が見えますか？十字架が見える、天井が見える、はい。まあ、いかにこの私たちが普段足元ばかり見ている、自分の足元だったり人の足元だったりを見て、生きているかということだと思うんですね。今日のところだけでも目を上げてみると何度か出てきます。ヤコブは何を見たんでしょうか？ヤコブは何を見ましたか？そうです、エサウがやってきたというんですね。すでにこの400人のものが一緒に 迎えに来てますという、そういう知らせが、しばらく前に伝えられていました。それでヤコブは恐ろしくなって、20年前父が死んだら殺してやろうと殺意を抱いていたお兄さんのエサウですから、自分の家畜、ヤギや羊やロバ、ラクダ、まあ牛ですね、それらを先にお土産プレゼントとして渡して、そして家族をその後に行かせ、自分は一番最後に残っていたんですね。ところがその夜、ある人が現れて格闘して、ヤコブはこの時どうなったかというと、3節にヤコブは自ら彼らの先に立って進んだってんですね。まあ動物たちは先に行かせてましたけども、家族を先に行かせて、何かあったら自分が逃げられるように一番最後ではないんですね。もう足引きずってますから、どっちみち逃げられないんですね。もう神様はもうエサウに、会うしかないという、そういうヤコブにイスラエルにしてくださいました。先頭に立ってこのお兄さんに、もうまだ恐ろしい不安な気持ちはあったでしょうけれども、でも家族を先に人間の盾のようにして、自分を守るためでなく自分が家族の盾となって先頭に立っていく、これ誰の姿でしょうか。十字架のイエス様の姿ですよね。ヤコブはイスラエルとして名前が変えられただけなく、そのように生き方が180度変えられて、そして家族と一緒にお兄さんエサウのを迎えていくんですね。で彼は3節、兄に近づくまで7回地にひれ伏したとあります。地にひれ伏すだけでなく7回、これは本当に敬意を表していく、しもべが奴隷が、主人にまた王様に表していくような、もう最高の敬礼、もうこれ以上の敬意を表すことはできないということを表しています。7回ひれ伏した。でその後どうでしょう。ヤコブの方から、イスラエルの方からお兄ちゃんと言ってこう走って寄っていったんでしょうか、駆け寄っていったんでしょうか。そうじゃないんですよね。4節ご一緒に読みましょうか。4節、エサウは迎えに走ってきて彼を抱きしめ、首に抱きついて口づけし、二人は泣いたとあるんですね。エサウの方から迎えに走ってきたというんです。ヤコブ20年間どこに行っていたんだとね、とうとうお前の息の根を止めてやると言って走り寄って行ったんじゃないんですね。エサウはヤコブを抱きしめて口づけし、一緒に泣いたというんですね。エサウというのは双子のお兄さんですから、ヤコブ一番近い兄弟でありますけれども、でも神様がこのアブラハム、イサク、そしてヤコブ、イスラエル、この契約からは長子であったエサウの代わりにヤコブがそれを受けていきましたから、ある意味一番近い異邦人の代表でもあるんですね。私たちと同じ立場です。ヤコブ、イスラエルの方から、ね、お兄ちゃん、まあ、なんて声かけていいんでしょうね、この久しぶりとか元気とか、ね、大丈夫とかですね、まあ、かける言葉もなかったんでしょうね。だから7回もう地にひれ伏すしかなかった、まあ、エサウも何を言っていいかわからなかったでしょうけども、でもエサウの方から走り寄って抱きしめた。今私たち3人のこの業界家族をイスラエルの地に送っていますけども、エサウ、つまり私たち異邦人の方からイスラエルに、まあ、本当はここでですね、殺そうなんて思ってごめんねとか、本当にいろんなことを言えたと思うんですけども、でも走り寄っていった、そして抱きしめた、これが私たち異邦人の務めです。ヤコブ、イスラエルが本当に、傷ついていた、もうこの20年だけじゃないですね。この後、 4000年、そしてこのイエス様の後2000年も、私たち法人がイスラエルの民を何百万人と、ホロコーストでもそうですし、迫害し殺して、そしてまたキリストの名のもとに痛めつけてきた。十字架を見るだけで自分のおじいさん、ひいおじいさんたちが、どれだけ痛めつけられて殺されてきたかということで、この、十字架をこのユダヤでは、それは救いのシンボルではなくて、自分たちをこの脅かすシンボルだと。ですから算数の時間に足し算のプラスって皆さんこの十字の形しますよね。このユダヤ人たちはそれをT の反対ですよね。プラスだと十字架を思い出しちゃうので、それは自分たちを脅かす、殺そうとするものだというので、プラスを使わないとか、エルサレムの旧市街には十字路がないとか、地図に乗るだけでそれを思い出してしまう。それほどまでにこの、死の恐れをずっと受けてきたイスラエルに対して、異邦人の側から本当に抱きしめていく、一緒に泣いていく。でエサウも目を上げたと5節あります。でエサウは何を見たんでしょうか。家族を見たんですね。20年の間に、元はといえばエサウがカナンの地元のヘテ人、の女性たちの中から妻を迎えて、それがこの両親イサクとリベカは気に入らなかったというんですね。でヤコブにはこの自分たちの親戚の中からお嫁さんを探すようにということで送り出されていきました。でも20年の間にヤコブがなんと11人の子供をたちと一緒に、家族たちと一緒に帰ってくるようになった。でエサウはにとってはわからないんですね。ですからこの人たちは何なのかと聞いてます。するとヤコブは、神があなた様のしもべに恵んでくださった子供たちですと言ってます。これあなた様のしもべって言ってますね。自分のお兄さんですよ、双子の。で、いろいろ騙したり取引したり、また殺されそうになったり、そういうところをずっと通ってきた自分の兄弟です。でも今やヤコブイスラエルは兄エサウをあなた様のしもべです、私は。これは奴隷が主人に言う言葉です。でもここにもイエス様の姿が現れてますね。イエス様弟子たちに何て言われました。あなた方一番になっちゃいけない、一番を目指すなって言いましたとは言ってないんですね。一番になることはいけないとは言ってないんです。それは悪いことだとは言ってない。でも一番になりたいんだったら、一番上とか前じゃなくて一番下後ろになりなさいって言いましたね。そういう一番です。ですからしもべになりなさい。それは兄弟に対しても、自分を殺そうとしていた家族に対してもしもべになっていくということです。ですからここでヤコブは、もちろんこのヤコブイスラエルから、ずっとその後この旅でまたイエス様が、1500年ぐらいして生まれていきますから、ナザレのイエスに出会ったわけではありませんけれども、でもイエス様はその前から本当に神のために、直接、現れてその生き方に歩ませてくださるんですね。あなたそのしもべに恵んでくださった。そして、家族も進み出てひれ伏していったわけです。またエサウは、もう一つ疑問がありました。8節のところですね。じゃあ私がすでに出会ったあの一連のこの動物たちは何なのかって聞いたんですね。すると、ここでもヤコブはあなた様のご好意を得るためのものです。つまりあなたへのプレゼントです。ここではヤコブの方からお兄さんとは言ってないんですね。とかエサウとか、あなた様あなた様、これはそう言えなかったというのもあるかもしれませんが、9節ご一緒に読みましょう。9節、今日は 私たちが異邦人の代表であるエサウの側だという立場で読んでみたいと思います。9節、エサウは私には十分ある、弟よ、あなたのものはあなたのものにしておきなさいと言ったって言うんですね。弟よって呼びかけてるんですね。弟よ、放蕩息子と言われるこのルカ15章の話でも、もうあなたの息子と呼ばれる資格はありません、しもべの一人にしてくださいって言おうと思って、息子は帰ってきたらお父さんの方から抱きしめてくれて、わあ息子は帰ってきた、死んでいたのは生き返ったと言われて息子として迎えられていきました。でもここでは、あなた様のしもべとヤコブイスラエルは言ってますけども、エサウの方は弟よ、でここで兄弟としてのこの関係が回復していったんですね。しかもエサウは私には十分ある、そんなにもらわなくても、まず400人の家来を連れてきたというのは400人のこの軍隊を連れているようなもんですから、それは相当な財を築いていたということです。でその地元のセイルの山にも家畜をはじめたくさんの財産を、神様はヤコブにすべての祝福を与えて、エサウには何も残しておかなかったのではなくて、エサウも十分にこの地上でやっていけるように与えてくださったということです。イスラエルだけでなくて私たち異邦人にも神様は十分なものをくださっているわけです。でもその十分なものを、何のためにかというと、祝福し合うためですよね。弟兄弟が分かち合って祝福し合うためでありますから、エサウは私は十分あるから、あなたのものはあなたのものにしておきなさいと、ここでは言ってます。でも10節でヤコブこう答えるんですね。いいえ、もしお気に召すならどうか私の手から贈り物を受け取りください。繰り返し言うわけです。私は兄上のお顔を見て神の御顔を見ているようです。今日のテーマですね。兄上は私を喜んでくださいましたから、どうか兄上のために持参したこの祝いの品をお受け取りください。神が私を恵んでくださったので、私はすべてのものを持っていますから。ここで兄上兄上兄上ってこの3回も出てきますけれども、これ新しい訳でこうなってるんですが、皆さんのお持ちの聖書の訳どうですか。あなたってなってるものがあると思うんですね。原文には兄上なんて一言も出てこないんですよ。これ時々新しい訳でも思い切って訳して、もともとなかった言葉を使われていることもあります。エサウの方は弟よって言ってますが、ヤコブイスラエルの方は依然として、あなた様、あなたという言葉を使ってるんですね。お兄さんって、訳されてますけど、原文を見るとこの、そうは言ってない、でもこのエサウの顔を見て神の御顔を見ているようです。これ何かそう言わないと怒られて殺されるんじゃないかとか、手のひらを返されるんじゃないかとか、そういう魂胆ではなくて、本当にヤコブはイスラエルと変えられて、相手の中にどんなに自分を敵視したり自分の命を狙っていたようなものであっても、なかなか愛し合えないような相手であっても、神の似姿を見出していく、見ていこうというものに変えられていったということではないでしょうか。しかもこのヤコブという名前、押しのけるもの、奪うものでしたよね。エサウから取引をして長子の権利をもらいました。またお父さんを騙して、お兄さんがいないうちにお父さんからの祝福を奪っていきました。奪うものだったんですね。皆さんどうですか。奪うものだったヤコブでしたけども、ここでは与えるものに変えられたということです。受けるより与える方が幸いだともありますけれども、与えるものに祝福を、祝福っていうのは受け取るもんだと思ってたんですね。でもその祝福っていうのは何のために受け取るのか、それは分けていくために。分けるためにはまずもらわないと分けられませんから、持ってないものを分けられないですよね。ここで早速イスラエルは最初に一番会いたくない、 一番このともすると与えたくない、そもそもそのお兄さんの祝福を横取りしたヤコブでしたけども、イスラエルと変わられた彼はそのエサウを祝福していくものに変えられました。これも御言葉の実現成就です。おじいさんのアブラハムに、あなたとあなたの子孫は祝福の源となって、あなたを通して国々が祝福されるって言いました。その神様の予言の通りに、イスラエルを通して祝福を受け取っていくもの、まあここでしきりに勧められたのでエサウは受け取ったってあります。でもその前にこの11節でヤコブ最後に何て言ってますか。神が私を恵んでくださったので、私は全てのものを持っていますからって。じゃあ皆さんに聞きたいと思います。全てのものを持っている方いらっしゃったら手を挙げてください。全てのもの、はい、まあ、皆さん今目を上げる時かもしれませんけど、ね、全てのもの、ヤコブすごいですよね。イスラエルは全てのものを持っています。これ言い切ってるんですよ。でこれもこの後に来られたメシアキリストイエス様のこの御言葉をもう前撮りしていますよね。私には全てが与えられている、天の地から、そしてあなた方にその権威を全て与えようとイエス様は言われました。そして御霊を通して、教会を通して、私たちは罪を許す、許し合う権威までも与えられた。それを生かしていくのが神の国です。でも5タラント、2タラント、1タラント預かっても、その全てのものを与えられているのに使っていなければ、私たちは埋めていることになります。ヤコブはここで全てが与えられています、全てを持っています。まあ勧められてエサウは受け取っていったんですね。で最後にこのエサウは、さあ旅を続けていこう、私があなたのすぐ前を行くからと言って、まあ、どこに向かっていこうとしたのか。エサウはセイルという山から、このイスラエル の視界の南の方ですね、今のヨルダンの南の方です、まあ、とても豊かな場所だと言われています。そこに帰っていこうと、まあ、そこから来たので、帰っていこうと、そこにヤコブを連れていこうとしたんですね。でもヤコブは言っています。あなた様も、これ我が主という言葉ですね、ご主人様、あなた様もご存知のように、子供たちもまた家畜も、もうとても、弱いんです。追い立てるとみんな死んでしまいます。ですから、どうぞ先に、我が主を言ってください。私たちはゆっくり旅を、子供たち家畜たちの歩みに合わせてゆっくり旅を続けていって、あなたのところに参りましょうと言ったんですね。まあ、ここで現れているのは、私たち異邦人はこのエサウのように、急いでいるということですね。急いで次のところに行こうとします。でも、イスラエルは実際にヤコブ、イスラエルもうまく歩けなかったというのもあるでしょうけれども、ゆっくり歩むということです。安息の年というのは今年のテーマだけではありません。私たちがこのゆっくり歩むイスラエルと歩みを合わせていこう。神様ご自身の6日働いたら1日は休む、私たちはともすると、この安息日に、この場所に来てもですね、まあ、いろんな、奉仕だったり、いろんなプログラムだったり、あもうこんな時間だと言って、追われて、そしてまた、急いだままの生活に帰っていこうとしてしまうかもしれません。でもぜひこの奥の一階の祈りの家で、皆さんまず、まあ、5分でも5秒でもいいです。神様と本当に鼓動を合わせる、神様の本当にゆっくり休むというのはどういうことなのか、天の父と御子イエス様ご自身がそうやって鼓動を合わせ、歩調を合わせ、そして安息の中を歩み続けていった。一日安息して残りの6日は働きまくるじゃないんですね。 神と共に一日安息、今日私たち取っていますけれども、そのペースで周りにどんなことが起きても振り回されるのではなくて、何かあったら、まあ、とかく私たちはすぐにネットで検索したり、誰かに聞いたり、自分で慌てふためいたりしますけども、まず神様に聞いていく。どうしたらいいでしょうか。で、神様から答えを受け取っていく。このイスラエルのようなゆっくりと神の家族で旅を続けていく。これはこの地上で終わるものではありないですね。永遠の命というのはそれをいつまでも続けていく。今そのまあリハーサルのような練習試合のようなものかもしれません。でも私たちも今日ここに招かれているんですね。レサはもう一つの提案をしています。じゃあ、一緒に行く代わりに私は先に行くので、何人か家来を残していこうっていうんですね。まあ、用心棒、ボディーガードとしてでしょうか。でもそれもヤコブはもう十分好意を受けています。お言葉だけで結構ですと言ってエサウと別れていくんですね。まあ、エサウにとっては、まあ、これが、もう数少ない再会のチャンスでした。この後、次の章でこのヘブロンの、さらにその次の章ですね、35章でヘブロンのイサク、お父さんのところに、でイサクがこの長寿を全うしてエサウとヤコブが、見取っていったとありますから、そこでも会っているでしょう。でももう顔を合わせる機会はそうなかったはずです。ここで本当にお前を殺そうなんて言って、本当に悪かった、許してほしいというそういうこともできたかもしれないけれども、そこには至らなかったんですね。で、私たちこの人と再会したときに、まあ、今日の質問にもありますけれども、まあ、どんな表現やプレゼントを持って迎えるかということもありますが、その場を取り繕うんではなくて、本当に、今言いたいこと、言うべきこと、分かち合うべきこと、それは何だろうか、これも神様に聞いて、そしてそこで久しぶりに会った人、あるいは毎日会ってる人でも明日また一緒に会えるかは分からないわけですね。私たちは本当に、大切なことはその日分かち合っていけたらと願います。で、実際このエサウは、エサウの子孫がですね、今度はヤコブ、イスラエルの子孫をの命をまた狙い続けていく、まあ、そういうものになっていくんですね。祝福していく、イスラエルを祝福して、その祝福に一緒に預かっていく異邦人ではなくて、神の民を、イスラエルを本当に敵対して、そして神にも逆らっていくものになっていきます。まあ、その話はまた36章のあたりで見ていきますけれども、でもそのエサウの子孫、私も神様は招き続けてくださってるんですね。私たちもその一人のようなものです。さあ、ヤコブはどこへ行ったのか。ヤコブはですね、これまでずっと南に下ってきましたが、今度は、西に向かってスコテというところに行きます。このスコテというのは、まあ、この仮小屋、仮を表しますね。祈りの家の奥にあります。来週がちょうどカリオの祭りですけども、スコットって呼ばれますが、このスコテでもそこで何をしたのか。家を、自分のために家を建てて、家畜のために小屋を作ったってありますね。羊飼い、遊牧民ですから、まあ、天幕を張ってテントを生活をしますよね。で、どんどん移動していくんです。でもここで、家を建てて小屋を建てたということは、ある程度そこに定住するということを表します。さらにこのスコテにとどまらずに、その東ヨルダン川を渡ってシェケムというところ、ここはおじいさんのアブラハムが最初に主の名を呼んで祭壇を築いたところです。で、そこに行って、そこでまたアブラハムは カナンの地を、妻サラが死んだ時に、墓地を最初買いましたよね。非常に高値でヘブロンのところ土地を買いましたけども、このシェケムの土地をヤコブは地元の人たちから買ったんですね。皆さんどうですか、この土地を買ったり家を建てたり、まあこの賃貸の住まいもありますけれども、それは何のために私たち住んでるんでしょうか。寝るためですか、食べるためですか、何か仕事や学校社会の生活に出ていくのに備えるためですか。私たちは何のために、そしてそこに、一人ので住んでる方もおられるでしょうし、また、家族が与えられて一緒に住んでる方もおられるでしょう。それは何のためでしょうか。最後の30節、20節をご一緒に読みましょう。彼はそこに祭壇を築き、それをエルエロヘイスラエルと呼んだって言うんですよ。まあ、これまで、お父さんおじいさんですね、アブラハムの神、イサクの神としてこのヤコブにも現れていました。でも今やイスラエルという名をいただいて、このエルエロヘイスラエルというのはイスラエルの神である神という、まあ、分かるようで分からないような名前ですけども、でも自分の名前を初めて呼んだんですね。私はイスラエルだという宣言をしたんですね。神様からいただいた新しい名前、そして私の神はイスラエルの神だ、私と顔と顔とを合わせてくださって、でも私が死ぬことなく生かしてくださって、新しい名前をくださって、すがりつかせてくださって、そして祝福してくださって、もう怖くてしょうがなかったお兄さんとの再会も無事に守ってくださった神様、そしていよいよこの約束の地に戻ってきて土地を買って何をするか、最初にその神の名を呼んで礼拝したんですよ。祭壇を築いた。今日親子礼拝でもお友達がこの豆カードって御言葉のカードを持ってたらびっくりしました。私イスラエルの神って、今日全然違う箇所のはずなんですけども、でもイスラエルの神って御言葉でしたよね。まあ、これ偶然と信じるのも自由ですけれども、神様はそこまでして私たちを小さいものから大きなものまでイスラエルと共にこの神の祝福に預かっていく。ゼカリア書にあります。このいつの日かやがて10人の異邦人が1人のユダヤ人の裾を掴んで、私たちもあなたの神様のところに連れてってください、私たちもあなたの神様の救いと祝福に入れてください、そうやって願う時が来るだろう。でもその時は今や来ています。私たちは、本当に間違ってこのイスラエルユダヤ人がキリストを殺した、とんでもない奴らで、自分たちこそがこの本当の霊的なイスラエルだと、まあ、そういうことを言ってきた時代が教会も長いことありました。いまだに、そういうふうに思っている人たちも、思い込んでいる人たちもいるかもしれません。でも神様はそうではないんですね。ヤコブを愛しエサウを憎んだってありますけども、エサウを見捨てたわけじゃないんです。ヤコブを選んでイスラエルとしてその祝福に一緒に預かっていくようにした。実際ここでだってエサウがヤコブに自分もたくさん持ってるわけですから、やっぱり俺お兄ちゃんだしということで、お兄ちゃんぶってですね、このプレゼントを渡すことだってできたはずです。でも今日の箇所どうですか。実際弟であったはずのイスラエルからエサウがなんだかんだ言いながら、実際にプレゼントを受け取っていきました。私たちはこの御言葉もそうです。イスラエルの人々を通して神様がくださいました。キリストもそうです。イスラエルユダヤ人として生まれて私たちは救いを得ました。このイスラエルと共に本当に神の御顔を見ているようですと、お互いに神の姿を表し、そして見出し、 一緒に喜んで行こうではありませんか。ご一緒に、今から2つの歌を続けて歌いたいんですけども、一つはあなたを主イエスの愛で心から愛します、あなたの中に主の姿が映し出されているからという、おそらく韓国で生まれたこの歓迎の祝福の歌ですね。そして褒むべきかな、イスラエルの神という、これは日本で生まれた歌ですけれども、でも私たちはイスラエルの何か他の人たちの神様ではなくて、イスラエルを通して共に祝福に預かることができた、その喜びを一緒に歌っていきたいと思います。あなたを主イエスの愛で、座ったままで結構です。どうぞ本当に、心からですね、このあなたというところに私たちは誰を思っていくでしょうか。自分の家族でしょうか。ヤコブにとってのエサウのように本当にこの憎まれていた、自分のことを敵視していた人でしょうか。あるいは遠くのようでいて本当にその祝福に入れられていくイスラエルのユダヤ人を思って歌っていくでしょうか。私たちは、でもそれが誰であってもそこに神様の姿を見出していきたいと願います。ご一緒に歌っていきましょう。